時刻は11時3分になっています。今日のゲストトークの時間はハニー FM のフリーペーパーハニーでサンダの歴史と文化をお書きいただいております勝本敦弘先生にお越しいただいております。でもよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
先生は花粉はあまり影響が今は
それがね、結構ありましてね。
あ、そうなんですね、
はい。
今シーズン大変じゃないですか。じゃあ
そうですね、ただね、漢方薬が割に私に合いますのか、それでなんとか抑えて。
そうなんですね、
はい。
今落ち着いてる状態なんですね、
そうです。やっております。
今週はなんかすごく飛んでる感じがして、しょぼしょぼとしますけどね、さて、春になりましてこのフラワータウンも桜がですね、もう満開になってきておりますが、先生がお住まいの本所地域は桜はどうですか。
はい、学校にありましたり、堤防にね、はい、ずっとこう、これはおそらく県が植えてくれたんでしょうか、はい、ございますのでね、あちこちに、はい、神社にあったり、はい、して、春夏だなという感じがいたしております。
あ、そうなんですね、はい。今咲き具合はどうですか、本所地域は。
そうですね、大体 いつも 見ましてね、本所へ広野から坂を上がってまいりますと、ちょっと遅れるんです。
あ、市街地よりも、
はい、この盆地部分よりね、で盆地の背景をなしているこの台地の、はい、いい部分でございますので、海抜は200近く190かございますので、はい、三田のあたりは三輪の低い塔で140台でございますから、その差がやっぱりね、ちょっとこの遅れとして出てきますけれども、
開花状況に、
はい、その代わりこの車でこっちへ来て綺麗なと、それはまただんだん、私とこの方に参りましても、まだまだそれはより長く
楽しめるという
ありがたいことでございます。
そうですね、同じ三田でもやっぱり地域によってこの咲き具合ってね、
それはやはり違いますね、はい。
で今回の三田の歴史と文化でお書きいただいたのはその三田の自然の中の一つ、はい、活火山ですね、を取り上げていただきましたけれども、
活火山ね、これ特に神戸の方からね、帰ってまいりますときに、旧来の道でもいいですけれども、このもう一つ第一部分からずっとこの、例えばビッグモーターみたいな横をずっと降りてきますとね、またこれが非常にこの活火山が正面に見えました。
真正面に、
はい、右側によるとクジラの尻尾のようにね、見えましたね。
特徴のあるね、形してますもんね、
はい。これで三田は北の方からね、たくさん美しい山もございますけれども、私が思いましたの市街から見まして、これはすごいなというのはやはり八火山が、からかなという感じがいたしております。
この八火山はもちろん昔の人も同じように見ていた山と、はい、いうことですよね、古い文献にも登場するということですけれども、
はいはい。でここにね、紹介いたしておりますのは、この秋はつる二十日の山の寂しきに、有明の月を垂れと見る乱、とこういうふうにね、新古今和歌集というような、高校の古文にもよく出てくる和歌集の中にもね、
はい、
出てまいりましてね、ふるさともいいなという三田市民が思っていただけるんじゃないかなと思います。
登場するわけですね、新古今和歌集に、時期的にはいつ頃ですか、新古今和歌集ができたのは。
これはね、鎌倉初期に成立しているということですから、
そんな前になるんですね、
これは国文学の人に聞いてみなきゃ分かりませんけども、平安末の、歌から、鎌倉初期の歌、が収録されているのではないかなと、という素人の、一般感覚でございます。
ということは平安時代の人が読んだ、ということで、
でこれをね、 私らもっとこの若い時に聞いた時、あ、これは初火山やないかいと思っておりましたらね、はい、まあ、主に国文学の方々の解釈がここにあるようにね、はいはい、北摂の特定の地域を指すのではなく、世の無常を伝える歌の枕言葉と捉えるというような考えが、捉え方が最近はより有力になっておるようですけれども、ね、はい、ただ、古い三田人としては、はい、いや、ちょっとそれは昔からの解釈の一理あるで、こういうふうなことで、ございます。
ご調和したいわけですね、はい、先生としても。そうなんですね。じゃあ、初火っていうのは、初火さんが、はい、まあ、特定の地域を指すんではない枕言葉、はい、世の無常を伝える歌の枕言葉、
はい、
という説も、まあ、有力と、はい、いうことなんですね。
で歴史上はもう一つね、はい、南北朝時代にね、ここが南朝方が一時期この非常に重要な拠点にして、
はい、
大体盆地内に、南朝方が結構多かったみたいですけどもね。
当時、はい、
で、ところがこれがまた赤松の子の一族の中の有力なものが、はい、北朝方に、赤松は最初は南朝
について
後醍醐天皇を支持してたんですけど、やがてこれがこの反対側になって、そういうふうなこともあってね、室町幕府が成立しますけれども、はい、この時に、はい、このやはりこの南朝方の拠点であったものが北朝に奪われた、和歌山に奪われて、
はい、
というふうな、
はい、
ことで、
はい、
まあ、細かく見てみますと、何年か何年までとそういうようなこともあるようですけれども、はい、結構この先申し上げたように神戸から見てもよく目立つし、
はい、そうですね、
このね、播磨川から見ても見えると、
なるほど、
な思いますので、でここのところに一つのこの、うん、南朝北朝の方の奪い合いみたいな、
重要な拠点になるわけですね。
はい、
でここを抑えた方がある程度有利に立てるということで、
はい、
結構じゃあ争いの舞台にもなった場所でもあるんですね。そうでございますね。
ただこの、もうちょっと別の流れから言いますと、この、はい、非常にここにも書いておりますように、はい、都の人がね、うん、結構この火山院ね、
はい、
私らはね、うん、子供の頃は笠野院、
笠野院
さんと言ったんです、
で
私もね、小学校の小さい頃にね、はい、家帰って、石のね、日について桑山と書いてあるけど、
はい、
1年生の時あったと思うんですが、あれは何やというふうに言いますと、母親と、当時93のおばあさんと顔を見合わせて、はい、あれは笠野院さんやなと言うて、
はい、
私、小学校の時はイメージわからんなんですけども、はい、なんかそのお寺みたいなものかなというふうなイメージがございました。
そうなんです、よく覚えてらっしゃる、はい、そうなんですね、そのやり取りがあった、はい、火山
こういうことでね、はい、これはもう丹波の方から、
はい、
からお参りする人も多かったし、はい、やはり北摂の重要な場所だったと思いますね。
そうなんですね、はい、じゃあこの初火山目指して、来る方も多いし、
はい、
この地域昔からこう人の往来もあったということ、重要な拠点だったんですね、
は
い、
やっぱりね、で先ほどのとまた逆方向で、
はい、
京の都から、
京の都から
しかしこの、はい、火山法が、はい、お開きになったと、まあ、元からあったのはやはり、
はい、
そういうね、重要な拠点として、はい、作られた、
うん、
お参りする人がね結構あったみたいですけども、で京の都からずっと来ますとね、はい、おそらくもう高槻市のどこらかどっかあたりから、西におりますと、
西におり、はい、
でそこから西に折れていきますと、豊野郡、
豊野郡、
はい、はい、まあ、 池田後世の分ですからね、今はもうそんな違いますけども、はい、昔で言いますと、野瀬からね、
野瀬から
池田、豊中の方、
はい、
おそらく豊中もその豊を、豊野郡の豊をね、
取って、
うちが中心やったんだと言いたいんでしょうけども、
豊の中で、豊中。
縦に長いですね。
ああ、そうですね。で、
不思議にその、より三田に近い側の川辺郡、川辺郡もこれ縦に長い、ずっと長い郡でしたからね。で、有馬郡もね、
はい、
これ結構、はい。今は、三田が有馬郡みたいに思われてるんですけども、はい、もちろん有馬まであってね、
はい、
ですから、
うん、
孟子から、六甲山までと、
はい、
なりますと、こう現在見ると、ひかみはものすごい大きな軍やったな、
はい、
ひかみ軍は、でも
滝軍も
大体それ残って、だから有馬軍は小さかったのとそうではなくて、有馬軍も六甲までが、そうだったと考えたのは、三軍とももうそう、まあ、それほど大きくは違うの、
ただ、
歴史的に見ると、三田は畿内ですからね。
はい、
畿内東京都になりますと、これ、拡大首都圏と、
はい、当時の
ことになりますので、はい、
そうなんですね、はい、じゃあ、人の往来もたくさんあって、
はい、
ということですね、
はい、
でもまあその、いろんなその時代によって、まあ、覇権争いといいますか、
はい、
その時代時代の争いにちょっとこう巻き込まれたりとかもしながら、
あったんでしょうね、はい、
ということですね。
で、現在もね、お尋ねしますとね、この右上のところにあります、はい、このお寺がございますね、
写真2になりますかね、
はいはい、ここに書いてありますように、この都から火山院参拝に向かう人は西国街道、先ほど申し上げたような、
はい、
で元は山頂にあった山岳寺院が、
はい、
麓に高下寺とこう、
はい、
で
麓に、
はい、貸したと呼んでるんですけども、我々もずっと貸したと、
はい、地域は貸した
で、お寺としては
工芸寺、
工芸寺とこう呼んでおられるなと思います、
は
い、
はい、そうなんですね。こちらも工芸寺さんも古い、まあ、歴史のある、
そうですね、
寺なんですね、
はい、でここにある元は七島伽藍の大寺院であったというようなことで、
はい
はい、ここには初め南朝型の軍事拠点であったのが北朝型に奪われ、
多
数の僧帽が焼かれたと中世の歴史が伝わり、
はい、
時代の転換点の重要ポイントでしたというような、
激戦地だったんですね、はい、じゃあ南北朝時代に、
北神戸、それから播州の方からも見える位置ですのでね、で
重要ポイントですね、そうなると、
まあ、おそらくそう、なんか重要なことがあったら、のろしなんかでの、
伝達の、
そういうね、信仰の拠点にもなったかもわかりませんし、
なるほど、はい、見晴らしもいいので、目立つとこですから、はい、じゃあ、ここを抑えれば、有利に働くので、
はい、
もうこう、奪い合うという形になったと、
はい、
そういうところに巻き込まれて、最初、こう、七道柄の大臣だったんですけど、今、そういうのはもう、面影は、
ないですね、また。下のお寺はやはり、なかなかこう大きなね、立派なお寺ですけれども、はい、でこのお寺でね、この写真のこれを右側へね、
はい、
少し行きますと、八ヶ岳の登山口があるんです、でその登山口のすぐ近くに、
はい、
ここに書いてありますように、写真3の八王子神社、
神社があるんですね、
ありますということです、
はい、
でこれはまあ、こういうことで下2枚が神社の写真、
そうですね、八王子神社さんの写真ですね、
はい、それでね、
はい、
この右側をご覧いただきの写真をご覧いただきますとね、
写真4ですね、
右側橋のところになんかこの屋根が見えますでしょ
う、見えますね、奥にね、
はい、でここはね、長床と、
はい、
三田の門が呼んでますけど、
長床、う
ん、でお祭りなんかをやった後で、お祭りの終わった後で、
はい、
この、まあ、みんなで昼食会なんかを見た、
はい、
まあ、これは、まあ、新人教職というふうな意味かなと思うんですけどもね、
はい、
お祭りをした後で、
はい、
みんながこういう長床で、 食を共にしたり、うん、それでね、ちょっと見ていただいたら分かるんです、はい、ちょっと分かりにくいかも分かりませんが、長床の下をくぐって、
はい、
あの道が、
はい、ありますね、
まあ、大概はね、小さい階段状の道になってますけどね、そこを上がってまいりますと、
はい、
いや広場があって、
で
それも広場の向こうに、ここでしたら八王子神社が、あると。
あ、そうなんですね。
いうことで、以前にね、質川のことを書いたときにね、質川の人とこう話すると、質川にはこういうお寺を、あの神社とそうでないのもあって、
作り方
で、この地蔵通の人が、
うん、
これは三田には要件ありますけど、
はい、
滝群はあんまりありませんねん言うて、言うとでした、で、三段に要件あることは私も知ってたんですけど、
はい、
あ、滝群には少ないかと。
少ない。
はい、ただ滝群も三段に近いところはこういう神社もあるそうですけども。
あ、作り方が多いっすね。
はい。滝群の中心部分なんかにはあんまりないんだそうです。
ああ、そうなんですね。
はい。だからこれももうそういうふうな、有形文化財として見ますと、はい、なかなか、面白いかなと思うんですけどね。
そうですね。へえ、はい。八王子神社が最後に紹介されていますね。
はい。で、ここに八王子神社はね、
はい、
秀原にも祀られていてね。で、この、こう伺いますとね、神社を同じくしているということは、
はい、
私の、思うところではね、これは中世は同じ村というか、
はい、
例えばね、野々倉の庄という荘園の、これはもうかなり大きい荘園で、
はい、
もうかなり跡がしっかり残ってるんですけども、でこれはおそらくこの三田の殿が、
はい、
小松八幡神社を、はい、参拝所にされたんで、
うん、
いろんなものが残ったと思いますけども、うん、
はい、
でこのそういうふうなこの神社の建て方というようなことでも、
はい、
あるとともに、
うん、
こういう八王神社は秀原にも祀られており両地域の古くからのつながりを示していますというのは、
うん、
おそらくそれは、
ええ、
同じ荘園であったのではないかと。
あ、なるほど。
いうようなね、感じがいたしまして、隣接しておりますし、
はい、
で、この、大体この江戸時代になりますとね、
はい、
幕府は村切りをせよ、というようなことで、
はい、村切り。
もともとこの、中世から一緒で、
はい、
兄弟村やと思ってたところ、できるだけ、離れろ言うねんけど、なかなかこの、まあ、そうはならんですけど、
そうですね、そう言われても。
ただ、江戸幕府はそういうふうに分けることによって、中世のようなこの、はい、土一揆、国一揆みたいなものが広がらんようにと。
つながりを断つために、そういう政策があったんですね。
だからこう見ますと、おそらくは、
うん、
地域に詳しい方に聞くと、秀原とここの、
はい、
八塚山のふもとの八塚の村とか、
まあ、つながり
が、非常につながりが深い村かなと思います。
そうなんですね。今はね、こういう地域で分かれていますけども、当時は一緒で、
はい、
ということがこの辺りから分かるかなと、
はい、
いうことですね。
結構この荘園というものもね、何らかの形で残ってきてて、こう江戸時代の、集落と、
はい、
それを超えた広い範囲で今でもつながっているのは、
うん、
中世の荘園の残りであろうと思います。
その名残というかですかね、
はい、
その中にこの八塚さんがずっとこうそびえてると。
そうでございますね。
皆さんの中心にあった山ですね。まあ、
三輪から秀原の人たちにとっては、かなり重要な意味はあったかなと思いますけども。
そうなんですね。
はい。
先生も小学校の先生時代に八塚山に登ったことがあるということで、
はい、 高平小学校におりました時に、ね、はい、これは二十日川と違いますけれども、光月の側から、
光月の方から、はい、
子どもたちや父兄の方々と一緒に、二十日山登山
をされたんですね、はい、そうですね、
そうなりますとこの、高平谷もよく見渡せるし、またその向こうの、はい、三輪からずっと南の方が見えるというね、本当に素晴らしい山と私は思います。
そうですね、はい、で初日の出でね、登られる方もね、毎年たくさんいらっしゃいますけれども、はい、もう三田が誇る山の一つ二十日山ね、今回取り上げていただいたということです。三田の歴史と文化に写真と一緒に今日お話しいただいた内容も載っていますので、ぜひね、9ページに載っていますからご覧いただきたいなと思います。また次回も楽しみにしておりますので、三田の歴史と文化よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございます、
は
い、
今日スタジオにお迎えしましたのは勝本篤弘さんでした。ありがとうございました。
どうもご清聴ありがとうございました。